おはようございます。2023年3月12日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では教会福音賛美歌39番、もしくは聖歌484番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声またはハミングで賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。では、司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。すぐる一週間の歩みが守られ、今朝もあなたの御前に集い、この礼拝堂でそしてオンラインで礼拝を捧げられます恵みをありがとうございます。日に日に日差しが暖かさを増し、誰もが待ち望んだ春がやってきました。 この美しい季節にあなたの絶えなる技を覚えます。また今日からは礼拝堂の人数制限がなくなり、午後には教会総会が開かれます。これまで私たちの礼拝を守ってくださいましたことを心から感謝いたします。コロナ禍になって3年の間、先が見えない不安や苦難、試練の中で私たちは気持ちを暗くし、失望や悲しみに心を締め付けられ、途方に暮れるような日々もありました。今私たちは涙の夜の先に喜びの朝が来るという聖書の約束を覚えます。試練の中で神様、あなたを褒めたたえることが難しい私たちですが、人生の闇を歩む時にも希望の朝が備えられていることを思い出す信仰が与えられるように祈ります。そして今もコロナ感染による後遺症、経済的困難の中におられる方々、戦争や大地震など今も世界中で吹き荒れる患難や災害の中にいる人々に寄り添うものとしてください。そしてこうしている今も恐れと不安の中にいる人々のそばにあなたがいてくださって、御手を持って彼らを守り、慰めと希望を与えてくださいますように心を合わせて祈ります。今朝も御言葉を取り継いでくださる本先生を通り良き管として整えてくださり、私たち一人一人がその御言葉を胸に、今日から始まる一週間もあなたを見上げて歩んでいくことができますように、この祈りを私たちの救い主、そしてこの世界のすべてを支配しておられるイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きください。続けてエペソ書から見ていきたいと思っております。新約聖書エペソ人への手紙3章17節の言葉です。エペソ人への手紙3章17節。エペソ人への手紙3章17節の言葉ですね。お読みいたします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、先週は今読みましたこの聖書箇所の前半部分、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにという言葉について考えてまいりました。 で今朝はこの箇所の後半部分ですね、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がという御言葉について考えていきたいと思っております。数週間にわたって使徒パウロの祈りから今学んでおりますけれども、使徒パウロの祈りの中で最も多く言及されまた最もこう重きを置いているのは愛ですね。聖霊によって内なる人が強められる理由も愛であり、私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますようにという理由も愛であり、愛に根ざし愛に基礎を置くことを通して人知をはるかに超えた広く長く高く深いキリストの愛を知ることができるようにと祈ります。さらにそのキリストの愛を知ることこそが神の満ちあふれる豊かさにまで満たされることだと告白して、その告白がエペソ教会の信徒たちの告白となることを願って、また告白にとどまるのではなくてその告白が実体となることを期待して信じて祈りました。このエペソ書3章におけるパウロの祈りはそのすべてが愛を求める祈りです。祈りとは神に何かを求めることでありますけれども、使徒パウロの神への求めは愛でした。なぜならば愛こそ全てであり、愛こそこの世界に欠けたものであり、愛こそ私たち人間に欠落しているものであり、愛のなさが全ての問題の根本原因であるからですね。そして何よりも神は愛だからです。すなわち神を求めることは愛を求めることであり、愛を求めることは神を求めることでありますね。また神を求めることは神の見姿であられるイエス・キリストを求めることであり、イエス・キリストを求めることは愛を求めることであり、キリストの愛を求め知ることは物事すべての答えであります。第一コリントの13章というところには愛の章というのがありますけれども、そこにはこういうふうに書いてありますね。愛がないなら無に等しく、愛は決して絶えることがなく、いつまでも残り、一番優れているのは愛です。愛がないならば無に等しいと言いますね。ですからキリスト者になるというのは、愛が何なのかが分からなかったものから、愛が何なのかが分かるものへと変えられること、変えられたということでもあるでしょう。その計りがたき、知りがたき、底知れぬキリストの愛を満ちあふれる豊かさにまで知らされていって、その愛に魅了されて染められて深められて、そして貸し付き喜んで主イエス様を礼拝するものへと変えられるのがキリスト者ですね。使徒パウロは愛を知ることはキリストを知ることであると、キリストを知ることは愛を知ることであり、そのキリストの愛を知ることが神を知ることであるがために愛を求める祈りを捧げました。そのキリストの愛の豊かさに預かることこそが私たちが祈り求める必要のある祈りであることをよく知っていたためにパウロは愛を祈り求めるんですね。じゃあ私たちの祈りは果たして愛を求める祈りでしょうか。私たちの祈りは愛を求める祈りとなっているでしょうか。私たちのうちにはキリストの愛を知りたいという尽きぬ欲求があるでしょうか。そしてその欲求を、その望みを満たすための祈りが私たちの祈りとなっているでしょうか。パウロはこのエペソ書3章17節で、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がと言っていますけれども、祈っていますけれども、この愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がというこの言葉をじっと見て考えていますと、こうなんかこう負担に感じてくるんですね。愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方、 あなた、この言葉を読んで、いやこう僕は愛に根ざし愛に基礎を置きたいとは常日頃から思ってはいるけれども、愛に根ざしと愛に基礎を置きと、あたかも僕自身の力で愛に根ざして愛に基礎を置いているかのように感じる言い回しだなと、そうはできていないし違うよなと思ってしまいました。常日頃ことあるごとに私たち自身悩まされることは、愛が足りない、愛がない、愛が物事の動機になかなか慣れていないということだと思いますけれども、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方と言われてしまいますと、この言葉はどう受け止めていいのだろうかと悩んでしまいます。そこで、他の聖書訳を探していました。で、新共同訳聖書ですね、新共同訳聖書を見ていますと、ここの箇所をこのように訳しています。あなた方を愛に根ざし愛にしっかり立つものとしてくださるように、あなた方を愛に根ざしあなた方を愛にしっかり立つものとしてくださるようにと訳していました。つまりあなた方は愛に根ざせていないけれども愛に根ざせるように、愛に基礎を置けていないけれども愛に基礎を置けるようにという願いを祈っているように訳されているんですね。この訳の方がはるかにこうしっくりきます。ただこの訳もまだちょっとこう足りない気がするんですね。と言いますのも、イエス・キリストをまだ知らなかった時には私の、確かに僕のうちにはキリストの愛に対する概念もなければ思いもなかったけれども、少なくともキリストを信じてキリストを知るものとされてからは、僕のうちにキリストの愛が、私のうちにキリストの愛が注がれていることを感じるし信じているし、本当にゆっくりほんの少しずつかもしれないけれども、確かに確実に愛に根ざそうと何かが私の中でうごめいている、愛に基礎を置くための作業を私なりにでも日々しようと努めたいと思えるようになっている。だから全く愛に根ざせていない、または愛に基礎を置けていないというニュアンスが感じられてしまう役もちょっとしっくりこないなという思いがいたしました。そこでまた他の本をこう探すわけですね。今度はロイド・ジョーンズという20世紀最高の説教者だと言われるイギリスの牧師だった方の本をこう見てみたんですね。そしたらそこにはこう書いてありました。愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方という御言葉は、あなた方は愛に根ざすようにされてきたし愛に基礎を置くようにされてきたと訳すことができると言ってました。愛に根ざすようにされてきたし愛に基礎を置くようにされてきた、されてきていると訳すことができるっていうんですね。合点ですね。このロイド・ジョーンズの訳こそ前後の文脈から考えても聖書全体から考えてもぴったりの訳だと思いました。自分の力だったり経験や知識で愛に根ざし愛に基礎を置いているのではなくて、そんなことは不可能なことで、神の恵みが、キリストが私のうちに住んでくださっているがためにそのようにしてくださり、そうなるように今も導いていてくださっているということですね。神の恵みが私のうちに住んでいるキリストがそのようにしてくださり、そうなるように今も導いていてくださっているということですね。確かに、この3章17節、エペソ書の3章17節のその言葉の順番を見ていますと、先にあなた方のうちに、あなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださいますようにと祈ります。でその後に、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方と祈るんですね。つまり心のうちにキリストがいてくださるがためになされているのが可能となったのが、私たちが愛に根ざすものへと変えられていくということであって、愛に基礎を置くものへと変えられていくということだということですね。聖書の教える愛は、 私たちの力によるものではありません。聖書の言う愛は私たちの力でどうこうできるものではないですね。キリストが私たちのうちにおられることなくして私たちが愛に根ざすなんていうことは起こることもなく、愛に基礎を置くなんていうことは起こらないですね。もし愛だと言うけれどもそこにキリストがないならば、それは聖書の教える聖書が言う愛ではありません。じゃあキリストが私たちのうちにいてくださりさえすれば全てお任せで、全て神様が勝手にやってくださるのかと言いますと、愛はそういうものでもないですね。愛はそういうものではないですね。愛の最も大きな特徴のうちの一つが相手がいるということです。打ち合う、共鳴し合う相手がいて初めて愛は成り立ちますね。手の中に、シンバルが片方だけ、一枚だけでは空を打つように、カスタネットが上か下しかなければ、どちらかだけでは到底音を出せないように、愛も相手がないと、相手がいて初めてなるものですね。愛は相手がいて初めてなるものです。つまり私たちのうちに、私のうちにいてくださるイエス様お一人だけで、私という人を愛に根ざさせることも、愛に基礎を置かせることもおできになりません。でそうしようとはされないですね。神だからといって愛にはいつも相手が必要だという愛を成り立たせる原理だったり公式だったり枠を取っ払って無視して愛をならせるなんていう道理、道筋の立たないことはなさらないですね。またもしそうされたとしたら、そしてそれを愛だと主張されたならば、その時点でもうそれは愛ではなくなってしまいます。それは支配であり強制ですね。なので神は愛なりという言葉がありますが、神は愛なりっていう言葉だったり、神のなさることを愛という言葉で表現することほどよく考えていますと、奇妙なことはないように思うんですね。キリスト教の中で、また聖書の中には愛という言葉がたくさん出てきますけども、私たち当たり前のように神は愛なりって言いますけれども、これを考えてみるとちょっとすごく奇妙に思えてしまうんですね。愛と表現した時点である意味相手がいなければ成り立たない、相手がいなければ成り立たないという枠の中に、その枠の中に神様をご自身閉じ込めてしまうことになります。聖書でこう何度も言っていますけれども、神というお方は何かに閉じ込めたり閉じ込めておくことができたり収めたりすることは当然ながらできません。ソロモン王、イスラエルのソロモン王が、実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません、まして私が建てたこの宮などなおさらのことですと祈ったように、何者をもってしても神なるお方を囲うようなことはできないですね。そんなものはこの世界に存在しません。なのにです、神自ら愛という枠の中でご自身を表して、愛という規格、型、法則、原理の中にご自身お入りになって、神は愛なりと言われることを良しとされるんです。良しとされるばかりか、それを喜ばれるんですね。神は唯一何者にも依存せず、何者にも頼らず、何者にも影響を受けずに存在される、唯一自ら存在される自尊なるお方ですね。この世界に存在する全宇宙ありとあらゆるものは互いに互いに影響し合いながら、依存し合いながら、頼り合って初めて存在することができて、またそのように神様によって作られていますけれども、聖書の語る唯一誠の神はそういう次元に収まる方ではありません。そういう枠に収まる方ではないですね。モーセが神様にこういう質問をしたことがあります。あなたは一体何者ですか。 モーセが神様にあなたは一体何者ですかと質問したときに神様はこう答えるんですね。私はあるというものである。不思議な言葉ですね。私はあるというものである。つまり唯一自ら存在することのおできになる自存されるお方だと。表現のしようがないから私はあるというものであるなんていう答え方をされるわけです。なのに愛という、相手がいなければ決して成り立つこともなく、かすかな音さえも出すこともできないものに自らお入りになって愛にご自身を表して、その愛を成り立たせる相手として私たちをお選びになりました。私たちをお選びになったんですね。で、この事実に使徒パウロは考えれば考えるほど、研究すれば研究するほど、祈るほどに圧倒され、驚かされて、筆舌に尽くしがたい思いになるわけですね。愛という音を鳴り響かせるために神様は人間の姿をとって、イエス・キリストとしてこの世界にお生まれくださいました。人としてお生まれなさったんですね。神だからといって、その栄光だったり意向だったり尊厳だったり誉れのまま私たち人間の前にそのお姿を表しなさったのではなくて、生々しい一人間としてお生まれくださいました。なぜならば、私たちという欠けのある片方のシンバルと傷者の、とてもとても音なんか出せないぐらいにその木が腐ってしまっている片方のカスタネットのような私たちと合わさって、きれいな音を出すためにお生まれくださいました。お生まれくださった人として、ヘブルの4章言っていますね。ヘブル人への手紙の4章15節、ヘブルの4章15節を見ていますね。私たちの大祭司は、これはイエス様のことですね。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。と言われるように、人として生々しく生きられ、そして愛という音の出し方を忘れ、知らない、全くもって見当のつかない私たちのために十字架にかかられました。賭けがあって、とてもとても美しい音色なんか出せない片側のシンバルのような私たち、傷だらけで腐りかけている片側だけのカスタネットの端くれのような私たちを作り変えて、神と合わさって愛という美しい音色を出すための唯一の方法は、神の御姿なる主イエス様が十字架にかかられて私たちのすべての罪をあがない、新しく作り変え、新しく生まれさせるしかありませんでした。再利用なんかできる代物じゃないですね。新しく作り変えるしかないですね。そうして新しく作り変えられた者たち、その十字架が私のためであると告白する者たちには、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりましたという宣言とともに、神とともに、キリストとともに、愛を奏でる者へと作り変えられたんですね。ただ一つここで考えたいことは、人が音を奏でるということをしていますと、すぐにこう気づくことがあります。それは、初めから美しい音なんか奏でられないということですね。声で奏でるときも、楽器で奏でるときも、初めから美しい音は奏でられないですね。練習が必要です。神様が公平で平等なるお方だということは、音楽をやればすぐに、分かりますね。どんなに才能がある人でも、練習を怠って練習をしなければいい音を出すことはできないですね。スポーツも同じです。大学時代アメリカンフットボール部にいたときに、こう一つ年上の先輩で ああこの人は才能があるなと思った方がいたんですけれども、あまりこうパッとしないで選手生活を終えてしまいました。でその理由はたった一つですね。才能はあるのに練習をしないんです。私はその玉置浩二さんという歌手が好きで、よくこう彼の歌を聴くんですけれども、こう彼の声はこうただの声じゃないと言いましょうか、こう喉から出てる声じゃないと言いましょうか、もう体全体が楽器のような感じがするんですね。でその歌声から情景がこう思い浮かびますし、こう心の琴線に触れると言いましょうか、なんかこう違うんですね、違うように感じるんです。で何年か前からフルオーケストラと一緒にコンサートをこうやるんですね。でそのオーケストラの美しい大音量に全く負けていない声量とその素晴らしい歌声で歌われるんですけれども、そんな彼を見て私は、ああなんてすごい才能なんだろう、こういうのを天賦の才能と言うんだろうなと思っていました。がその玉置浩二さん自身があるインタビューでこんなことを言っておられるのを見たことがあります。僕も練習をしないと声が出ないんです。ここ最近だと年を重ねるにつれて声が出にくくなっているので練習するしかないんですとこうおっしゃってました。小学生の頃からこの玉置浩二さん有名で、よくテレビの音楽番組でも出てて、こう目を細めながらしかめながら渋い顔で歌ってたんですけども、その熱唱している姿を小学生の頃から見てました。で小学生の頃には分かんないですね、その声の素晴らしさ分かんないですね。で若い頃のその玉置さんの声よりも年を重ねた、こう50代以降の声の方がこう人間味あふれると言いましょうか、体温やぬくもりが感じられる、ふくよかな、こう懐の広い、まさにこう体全体が楽器になっているような声だなとこう思っていたんですけれども、年を取って声が出にくくなっているっていう彼の言葉に驚きました。いや年を取った方が全然いい声が出てるのになと思ったんですけど、彼はそう思ってないですね。でもそんな彼がなおも美しい声という音を奏でるためにしているのが練習だっていうんです。先週もキリストを私たちの心の内に住まわせてくださいますように、神の御言葉に聞き、聖書の御言葉を読む練習を、祈る練習を、許す練習を、自分を否定する練習を、そして愛する練習をするんですという話をしましたけれども、その練習は私たち一人でするものではありません。私のうちにいてくださいますキリストと共に練習、キリストと共にする練習ですね。そしてそのキリストと共にする愛の練習がどこまで至るのか、キリストと愛の練習をずっとしているとどこにまで至るのかと言いますと、こういうところにまで至ります。ガラテアの2章20節ガラテア2章20節ガラテア2章20節もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。キリストとの愛の練習はもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですというところにまで至りますね。でパウロは信仰によってって言います。信仰はキリストであり、キリストは信仰であり、キリストは私のうちにいて私じゃなくてキリストが生きておられる。シンバルが2枚あって初めて1つのシンバルとして美しい音を奏でられるように、カスタネットが上下2枚あって初めて1つのカスタネットとして軽快で粋な音を奏でられるように、イエス・キリストと共に奏でる愛の練習はいつの間にか私たちをキリストと一つにするっていうんですね。一つにしてくれますね。 共に美しい音を奏でることを練習するうちに、練習させていただくうちに、拙い練習に合わせていただきながら、その練習を導いていただきながら、時間を共に過ごしてくださっているうちに、愛に根ざしていくように変えられ、愛に基礎を置くように変えられていく。で、この霊的神秘、この霊的神秘をパウロは祈りの中で、愛に根ざし、愛に基礎を置いていると表現をするんです。根ざしという言葉は、木を連想させる言葉ですね。吹けばすぐに倒れるような木ではありません。どんなに大きな風が吹いても決して倒れることのない土中の土の中の石や岩盤をも貫くほどに根深く根を張った堂々とした木です。そしてその木の寿命は果たしてどれほどなのだろうかと想像もつかないほどに長く長く生きる木ですね。実際私たち木の寿命ってわからないですね。人間の寿命よりもはるかに長い木なんかもう周りにざらにありますね。何千年という木もありますけれども、それがどれぐらい長く育つのか私たちはわからないですね。イザヤ書を見てみますと、実際に永遠とか永久ということを表す、永遠の命を表すために長く長く生きる木を例えにしている箇所があります。果たしてこの木はどれほど生きるんだろうかと想像もつかないほどに長く長く生きる木、少しずつかもしれないけれども、確かに確実に成長して葉を生い茂らせて花を咲かせて実を実らせ、時には木陰となり、時には風よけとなり、常々水と澄んだ空気を供給してたくさんの命を育む木ですね。それを連想させるのがキリストと共に愛に根ざすという言葉です。キリストと共に愛に根ざすという姿ですね。また基礎を置くっていうのは建物を連想させますね。どんな揺れにも耐えて、どんな攻撃も跳ね返して、どんな膨大な水の流れや波にあったとしても、その場に立ち続ける、そこを深く、そこをがたい土台を意味します。とりあえずそこに身を置きさえすれば命を危ぶまれることはありません。とりあえずそこにしがみつくことさえしていれば、助かる道が必ずや開かれる崩れがたき土台ですね。キリストの愛に根ざし、キリストの愛に基礎を置くというのはそういうことです。そういうことを言い表したくて、パウロは愛に根ざし、愛に基礎を置くと表現をしました。で、この植物と建物にこう例える組み合わせっていうのは、使徒パウロ先生の得意とする表現方法ですね。第一コリントの3章に行ってみたいと思います。第一コリント3章6節から、第一コリント3章6節から、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちの根ざすところはイエス・キリストであり、私たちの土台はイエス・キリストですね。そして根ざし、 土台であられるイエス・キリストと共に奏でる音は愛ですね。この第一コリント3章ずっと読み進めていきますと、どこに行き着きますか。さっき言った第一コリント13章、愛の章に行き着きますね。愛のことを言ってるんです。イエス・キリストと共に奏でる愛というのは、私とイエス様の間だけで終わるようなナルシスト的な自己愛的な自己陶酔または自己満足的なものではないですね。その音は必ずや外に向かって人に向かって奏でられるものです。外に向かって人に向かって奏でられて、初めてその奏でられた愛は愛となるんですね。マタイの福音書22章言っていますね。マタイ22章皆さんよくご存知の箇所です。22章35節から、マタイの福音書22章35節から、そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知恵を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。神と奏でる、キリストと奏でる愛は隣人に及んで初めて愛となります。私は神を愛している、神様は私を愛してくださっているといったところで、またそこに固執してそこにだけ執着しているならば、それは愛ではなく自己愛ですね。自己陶酔、自己満足ですね。隣人にキリストと奏でる愛が響き伝わっていって初めてそれは愛となるんですね。またそれこそ神様がキリストが奏でたい、私たちに期待して望んでおられる愛です。じゃあ隣人とは誰なのか、隣人とは誰にまで至ることなのか。マタイの5章言っていますね。マタイの5章43節から、マタイの5章43節から、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。愛は誰にまで至ってその愛は愛となるのかって言ってるでしょうか。言ってますか。敵にまで至ってその愛は愛になるとイエス様おっしゃいますね。で、48節に出てきます、完全という言葉がありますけれども、この完全という言葉は愛という言葉に置き換えることもできますね。すなわち、あなた方の天の父が愛であるように愛でありなさいという言葉に言い換えることができます。 聖書の中で負担に感じる言葉はたくさんあれど、その負担に感じる言葉の中で最も負担に感じるものを一つだけ挙げてみなさいと言われたら、ここの箇所だというほどに負担な言葉ですね。あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。あなた方の天の父が愛であるように愛でありなさい。この御言葉の成就は私たち罪人にはとてもじゃないですけれども不可能ですね。私たちにとっては到底ありえないほどのお言葉です。なのにですが、イエス様は躊躇なくこのお言葉を宣言なさるんですね。なぜか、イエス様がなさるからです。誰と？私たちとですね。シンバルやカスタネットのみならず、バイオリンだって弓が良くなければ綺麗な音が出ないですね。だからイエス様は到底愛を奏でるのにふさわしくない私たちを作り変えて、イエス様と共に愛を奏でるパートナーにふさわしく作り変えるために十字架にかかられました。罪の奴隷として生きる呪縛から私たちを解いてくださり、愛に生きる神の子として生きたい、愛に生きる神の子として生きたいと思うものへと変えてくださいました。愛することは何にも変えがたい喜びだということを知れるものへと変えてくださいました。そしてイエス様と愛を奏でるものへと練られ磨かれ訓練され、その訓練の時間を共にしてくださるものへと変えられましたね。そうして私たちは今ここに至るまで歩ませていただきました。私たちが私たちのことをどう思うと、私たちが私たちのことをどう思うと、イエス様は私たちを愛に根ざし、愛に基礎を置くものへともうすでに入れてくださっていますし、私たちは入れられていますね。入れられていますので、勝手にやめることはできませんし、神様は言うまでもなく、何が何でも私たちをその愛に根付かせ、愛に基礎を置かせ、愛を一緒に奏でようとしてくださいます。変えておられますね。今も変えようとしてくださっています。どこの誰が言ったか、聖書のどこにも書かれていないのに、あたかも聖書のど真ん中にドカッと書いてあるかのように、あなたはそのままで愛されているという福音らしき、福音ではない言葉にいつまでもしがみつき、その言葉の周りをうろうろぐるぐる回っているばかりで、いつまでも神様に変えていただこうと、変わろうと決意をしないイスラエルの民たちのようではなくて、一度キリスト者とされたからには変えていただく恵みを喜び、変えてくださる主により頼み、変えていただくことに喜びを感じながら、キリストと共に愛に根ざし、愛に基礎を置きながら歩ませていただきたいと思うんです。思いませんか？キリスト者の人生はキリストの御丈にまで変えていただくという福音に生きる人生ですね。だからキリストと共に奏でる愛の練習を諦めるのはやめたいと思うんです。愛の練習を生活の基盤として、人生の生き様として生きたいと思うんです。なぜか、神は愛なりだからですね。神は愛なりだからですね。最後にローマ人への手紙の12章を見てみたいと思います。ローマ書12章2節、ローマ書12章2節、ローマ人への手紙12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを、愛であるのかを見分けるようになります。もう一回言います。 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを、愛であるのかを見分けるようになります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは唯一自ら存在されるお方で、誰からも何者からも影響を受けない唯一のお方であられます。にもかかわらず、あなたは愛なるものだと私たちをその愛の対象としてくださいました。私たちの愛がなくてもあなたは神であられることには全くもって変わりがありませんが、私たちと愛を共にすることをもって神であると宣言までしてくださいました。あなたは私たちの礼拝を必要としているものでもありません。私たちの礼拝なんかなくたってあなたは神ですが、私たちの礼拝をもって神だとおっしゃってくださいます。そしてイエス・キリストを私たちのために送ってくださって、イエス・キリストと共に愛に根付き、愛に基礎を置くものへと変えてくださり、変えようとしてくださっております。どうかあなたが愛であられることを私たちが諦めることなく、私たちが忘れることなく、愛が私たちの目的であること、人生の目的であることを、キリスト者として期待されていることであることを覚えさせてください。そして一人でがむしゃらになって善を行おうと努力するのではなくて、あなたが共に愛を奏でてくださっているということを覚えさせてください。あなたの愛に私たちを引き入れてくださり感謝いたします。愛する愛なる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌26番、聖歌392番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。それでは2023年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。ですからあなた方の天の父が愛であるように愛でありなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの愛を必要としている者たちすべての上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。